おはようございます。皆さんようこそ礼拝にいらっしゃいました。今日ここにおられる方は野球に興味がないか、新人深い方か、今メジャーリーグアメリカの野球ですけれども、ワールドシリーズですね、大谷翔平のドジャースとカナダのトロントブルージェイズというところが今まさに試合をやっておりまして、今日第7戦目でね、今日勝った方が世界一になるという、だから今日誰も来ないんじゃないかと僕は思ったんですけど、野球に興味がない方がこれだけいらっしゃったのか、新人深い方がこれだけおられたのか分かりませんけれども、ですね、このトロントブルージェイズっていうね、その大谷とやってる球団の主砲がいるんですね、ゲレーロジュニアっていう、お父さんのゲレーロさんもメジャーリーガーだったんです。その息子でジュニアっていうんですけど、この人がですねめちゃくちゃ打つんですよ。ホームランを取ったこともある人なんですけども、しかしまた一方でね、すごい熱心なクリスチャンなんです。で、実は去年のワールドシリーズを戦った相手、ニューヨークヤンキースの主砲、覚えてらっしゃいますかね。そう、アーロン・ジャッジ、彼も熱心なクリスチャン、だから相手チームの主砲が熱心なクリスチャンというのが2年続いてるんですね。で、ゲレロジュニアはですね、バッターボックスに入る前に必ず土にですね、神って書くんです、もう今日試合がないから見れませんけど、で、彼はカナダの人ですけども、もともと多分中南米の方の人で、スペイン語が母国語なので、ディオスって書く、 DIOS、 神ですね、ディオスって書いてバッターボックスに入るんです。で、彼はよくインタビューで自分の、ね、信仰告白をするんですけども、これは何かのサイトに載ってたんですけども、これ彼の言葉ですけどね、私 For me Jesus Christ is everything、 と、私にとってイエス・キリストが全てですと言ってるんですよ。そして試合のある日は朝起きて必ず聖書を読み、そして試合が終わった後眠る前にも祈り聖書を読むということを公言してるんですね。実はこの間も、ワールドシリーズの直前のインタビューかなんかの時にも、もう同じようなことを言ってましたですね、我々野球だけ見てるからね、この人がどういう人かって知らないんですけども、そういう非常に素晴らしいクリスチャンのアスリートですね、今日はですね、イエスの革命という話をしてるんですけども、今年はね、新イエスというシリーズでお話をしてまいりまして、その話のまとめなんですけれども、今日はその、イエスがどういう革命を起こしたのかということを、お話をして、その3回目としてイエスは完全な見本になったんだと、人類にとっての完全な見本になられたんだというお話であります。 BC と AD というのは紀元前と紀元後ということですけれども、イエスが来る前と来た後で世界がどう変わったかということをですけれども、1回目にお話をしたのは愛の価値が変わったんだと、愛には絶対的な価値がある、努力目標とか、素晴らしいことということを超えたですね、人を愛するということは神の前に、最も称賛される絶対的価値のあることなんだということをイエスは示したということですね。そして2つ目は全人類に及ぶ救いをこの地上にもたらしてくださったということですね。旧約聖書においてはイエスが来る前にはユダヤ人に対する救いは備えられていたんですけれども、でもそれは律法を守るユダヤ人に限られていた。しかしイエスによってイエスを信じる全ての人類に救いが与えられるようになったというですね、これは大きな本当に革命と言えると思いますね。で、今日お話しするのは目指すべき完全な見本となられたということです。私たちは生きていく上において見本が必要ですね。こういう人になりたい、このような人を目指したいというね、皆さんそれぞれ見本があると思いますけども、イエスはまさに完全な見本、この方を真似ていれば、この人に習っていけば間違いないという見本を人類に残してくれたということです。 そして、これは再来週ですけれども、命の質をですね変えたんだというお話、そして、その最後にですね、終わりの時代をスタートさせたという、まあ、これはイエスが起こした革命ですね。まあ、なので西洋においてはイエスの前とイエスの後ということで暦が変わってるんです。 BC と AD ですね。紀元前、紀元後、イエスの前か後かで世界が変わったから、歴史の数え方がそこで変わってるということですね。でイエスの見本ということですけれども、あ、ちょっとこれまずいね、この、先に、先に出す、後に出すのが、あ、最初に出ちゃったの読みにくいですけども、多分これ今そこで直してくれるかなと思いますけど、旧約聖書、まあ、イエス以前の見本ということになると、まあ、もちろん世界中にいろんな、まあ、偉大な人がおりましたけど、まあ、聖書に限って言うとですね、まあ、主に3人の、信仰の見本となる人がおりました。もともと、まあ、スタートは何といってもアブラハムですね。彼は信仰の父と呼ばれる人で、彼の神様の声に従って行き先を知らないで出て行き、また神様の命令に従ってせっかく与えられた一人子さえ捧げようとした、神の声に従うという見本であったわけですね。しかし一方で彼は2回も自分の奥さんを自分の妻ではありませんと嘘をついてるんですね。自分の身を守るために、神様には従ってるくせに奥さんには冷たい人だったんですね。ちょっと残念なところがあるわけです。で2番目にちょっと隠れてますけども、モーセですね。イスラエルの指導者、イスラエルをエジプトから救い出したモーセですけれども、彼はもともと短期でね、エジプトで失敗をしてしまって、自分の力で自分の民族を救い出そうとしてですね、今いろいろ努力してますけど、これが消えないですが、まあまあまあ、いいですよ、大丈夫です、大丈夫です、はい、そのまましといていいですよ、はい、あ、治った、すごっ、あ、そうそう、素晴らしい、素晴らしい、ナイス。イスラエルを救ったモーセですね、彼は短期で、ね、気が短くて失敗してしまったんですね。で神様が彼の短期を治すのになんと40年かけたんです。短期が治るのにね40年かかるんですよ。短期な人なかなかね、それぐらい時間かかるって難しいことなんですけども、でも神様はモーセの短期を直すのに40年間羊飼いをさせたんですね。気の長い仕事を40年させた、ね、そして改めて彼を召してエジプトに使わせたんですけれども、やっぱり最後の最後モーセは短期で失敗したんです、ね、水をくれ水をくれという民に対してですね、うるせえ俺が水を出してやるわって岩をガンと叩いちゃったんですね。神様が水を出されるのにまるで自分で出したかのように振る舞ってしまった。40年かけたのにやっぱりちょっとね、残ってたんですね。で、まあ、イスラエル人がいまだに大好きなのはダビデですね。イスラエルの国旗に三角を2つ重ねたマークがありますけど、ダビデの星というんですね、まあ、日本でいうところ の家紋みたいなものですね。でダビデの星をいまだにイスラエル人は掲げている最も偉大なアイドルなんですけれども、もちろんダビデは主を愛し主に従った人たちだけれども、まあ、ご存知のようにね大きな罪を犯してしまったですね。自分の部下の妻を奪い、そしてその部下を殺してしまった。そして晩年に彼は、主に頼らずにですね、自分の持っているこの兵隊の数に頼ろうとしてその数を数えたということが神様の御心を損ねたと書いてあります。ダビデも大きな失敗をしているわけですね。つまりもう出てますけど、あ、立派な人だけど欠点もあったということですね、はい、これが、まあ、紀元前の見本だったわけですね。はい、ありがとう。で、いや、イエスはどのような見本を示してくださったかということですけれども、まず神様との完全な関係、神様との関係の模範を示してくれました。もちろん罪を犯さないということですね。決して神に背かないということ、その典型は交渉外の最初にあったアレノでのサタンの誘惑ですね。 サタンの誘惑を御言葉によって退けました。そしてイエスが罪を犯さなかったということは、イエスが十字架にかけられる前にですね、3度の裁判にかかってるんですね。1回目はユダヤ人の大祭司たちによる裁判、2回目3回目はピラトによる裁判があったんですけれども、そのいずれの裁判においても誰一人イエスの罪を指摘することはできなかったです。もうどうやってイエスを殺そうかと思ってた人たちが寄ってたかったけども、イエスの罪を指摘できなかったんです。イエスが罪がなかったということは、もちろんこのあとイエスが救い主となった後にですね、イエスの家族もみんなイエスを信じる、イエスの弟子たちになっていったというところからも明らかですよね。そして祈りの生活ですね、まあ、これは前にもお話ししましたけれども、イエス様、神様の子でね、神の元から来たんだからお祈りする必要ないじゃないかと思ったけれども、そうではない。もう時を探して祈りに行かれる、一人静かに山に行かれる、ね、ちょっとでも時間があったら祈る、時には夜を徹して祈ったと書いてある。で、有名なあの十字架にかかる前のゲッセマネの園の祈り、ゲッセマネの園というのはイエスがエルサレムにいた時の祈りの場所だったんですね。祈ることの大切さを自ら教えてくださった。そして御言葉を蓄えて用いる、まあ、先ほどのサタンの誘惑の時もそうだけれども、この交渉外のイエス様の、まあ、記録されている言葉の中にもいくつもいくつもイエスの口から旧約聖書の言葉ができている。イエスの言葉でありながら実は旧約聖書の引用であるということがたくさんあるんですね。当然イエス様は聖書持ってないですよ、ね、持ってないです。ということは覚えて蓄えていたという、私にとって一番難しいことです。これが暗唱聖句がね、苦手なんです。いまだに苦手なんですよ。進学校にいる時に一番苦手だったんです。そういう授業があってね、個人伝道っていう授業があって、毎週暗唱聖句しなきゃいけないんですよ。覚えられなくてね。どうしたと思います？歌を作ったんです、はい、で歌にすると覚えるんですよね。その片鱗が私の歌、時々皆さんの歌ってますけど、私の歌ほとんどもう聖書のことはそのままです。ああすると忘れてないんですよ。だから毎週歌作んなきゃいけなかったんで大変だったんだけどね。でもイエス様は歌なんか使わなくても聖書の言葉、ね、神の言葉が蓄積されて必要に応じてその言葉が出てきてる。これも素晴らしい見本ですね。そして何よりも自分の意思ではなく父なる神の御心を行うんだということを、もう最初から最後までですけれどもね、本当に最後の最後、十字架にかかる直前にはイエス様だってしんどかったんですね。父の御心に従うということは十字架に向かうということは分かっていたわけだから、3度祈ってその自分の意思に自ら打ち勝って十字架に向かう。自分の意思ではなく父の御心に従うことが大切だと。ヨハネ福音書の中にも、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない、父がなさることは何でも子もその通りにすると言ってですね、常に父は何を願ってらっしゃるか、何をしたいと思われるかということをなさってたんですね。あの主の祈りにもね、天で御心が行われるように地でも行われるようにと祈ってらっしゃいます。あれはなんかできたらいいなっていうことじゃないです。自らにそう祈られてる、父の御心を私が今日行いますようにっていう祈りですね。この神様との完全な関係を教えてくださった、素晴らしい見本になってくださったということです。それから人に対する優しさですね。これは福音書の至るところに出てくることですけれども、まず何といっても罪人の友となったということ。罪人、人に嫌われて嫌がられてのけものにされていた人たちを探して友となられた。ご自分が医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であると言われました。病んでいる人を私は探してるんだと。なんとその最も当時嫌われていた徴税人を弟子に加えてるんですね。 ありえないことです。これはありえないもん。当時のラビたちが一番嫌っていたのは徴税人なんですね。その徴税人を自ら探してマタイのところに行ってね、私についてこいと言われて弟子にされている。また常に悲しみに寄り添われました。ナインのヤモメの話ね、たまたまイエス様がナインに行かれたの、むしろそこに向かって行かれたと思いますけれども、イエス一行がこちらからやってくる、向こうからは一人息子を失ったヤモメがの葬列がやってくる。それを見てイエス様は心を動かされて一人息子をよみがえらせた。そして泣かなくても良いと言われたんですね。悲しみに寄り添ってるというか、悲しみを知ってる方なんですね。そして不遇な人たちへの憐れみは特に重い皮膚病に侵された人たちに対するイエスの憐れみですね。重い皮膚病に侵されている人たちというのは、もちろん当時の病気としてはもう不治の病だった。でもそれだけじゃないんです。重い皮膚病に侵されているということは、神から見放された人ということです。イエスはおそらくそこに一番悲しみを覚えたんでしょうね。神に見捨てられる人間なんか誰もいないのに、この病を負ったがために彼らが神から見捨てられたものにされている。だからイエスはこの重い皮膚病に侵されている人たちをむしろ探して、そして彼らに触れて癒されている。彼らに触れるということは、自分もその病を負うことになってもそんなことは関係なかった。イエスの憐れみが打ち勝つわけですね。そして分け隔てなく関わられましたね。女性もサマリア人もね、もうあらゆる人に、もうイエスの前にはみんな一緒、みんな平等。この人に対する優しさは、このイエスの後、イエスを真似る人たちにとってね、一番大きなポイントかもしれません。また一方で厳しさもあったですね。厳しさもあった。ただただ優しいだけじゃない、誰でも彼でもいいよいいよじゃないですね。厳しいところもありました。特に律法学者やファリサイ派に対する厳しさがありましたね。彼らに対して白く塗った墓だと言われた。お前たちは表面は白いけど中には骨が埋まってると、汚れたもので満ちてると言ってですね、厳しく断じられました。それはもちろん彼らの問題もあったけども、彼らが人々を間違った方向に導いていたからです。それをイエス様は多分許せなかった。お前たちが人々を間違った方向に導いていることを私は許さないと言ってですね、厳しく批判されました。それで有名な神殿の、ね、宮清めもそうでしたね。本来は祈りの家と呼ばれるべきところで商売をしている人たちを見て、劣化のごとく怒ってですね、商売の 棚を蹴飛ばしてね、追い出して、ね、お怒りになりました。強盗の巣にしたと言ってですね、ここは神様と人が出会う神聖な場所じゃないかと、そこで商売するとは何事かと言ってお怒りになった、また不信仰な弟子たちを嘆かれました。これは怒ったというより嘆いたんですね。なんと信仰のない横島の時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいられようかと言われた。不信仰っていうのはイエスにとっては一番悲しい、だから嘆かれたんですね、弟子たちに対して。これまでも1年間もお話ししてまいりましたけど、イエスの奇跡っていうのは全て信仰が関わっていることでしたね。人々の信仰を呼び覚ますために奇跡を行われた。信仰というのは神と人とのつながりですから、この神と人とのつながりをしっかり持ってほしいということのゆえにですね、弟子たちに厳しく当たられたわけです。そしてイエスの真似るべき姿勢としては、使える姿勢ですよね。使える姿勢、これは有名な弟子の足を洗われた十字架にかかられる直前にもかかわらずですね、弟子の足を自ら洗われました。これは今年どこかでお話ししようと思ったんですけど、タイミングがなくてお話できませんでした。皆さんもご存知のことですけれども、食事をしようと思った。でユダヤ人が食事をするときっていうのは寝そべって食事するんですね。横向きにこう寝そべって食事するんです。そうすると誰かの足が前に来るんですよ。汚かったんですね。これはいかんと思ってですね。ね、普通ならね、なんだこの汚い足はと、俺の前に出すなとかって言いたいとこですけど、イエス様は 黙って自ら手拭いを腰に、そしてたらい水を汲んで黙って足を洗い、弟子たち驚いてですね、イエス様何されるんですかと。いや、これは私はあなたたちにしてやりたいことなんだ、もう私はこの地上を離れて、ね、あなたたちにこういうことしてやれなくなるからやらせてくれと。そしてこう言われたんですね。主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したんだ。互いに仕え合いなさいと言われました。最高の模範ですね。そして、まあ、そもそもこのフィリピ書によればイエスは私たちに仕えるためにこの地上に来られたと書いてありますね。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、使える姿をとって人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと。なぜ神であることが人になられたかというと、それは私たちに使えるため、本来王であるべき方が私たちに使えるためにこの地上に来てくださった。イエスの見習うべきもこの模範の姿勢の一つですね。使える姿勢である。あ、またこれも失敗してるな、完全な愛とは何かということをイエスは教えてくださいました。ちょっと今日は失敗が多いですね、私のパワーポイントね、イエスは愛について語られました。私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。自分を愛する者を愛したかって何の価値もないと言ってですね、敵を愛さなきゃ意味がないと言われた。そして友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと言われた。もう愛についてのもう決定的な言葉を語られただけじゃなかった。あ、すごい今回早いね。どれだけ素晴らしいこと言ってもね、その通りにしなきゃ意味がないですよね。有言実行じゃないと意味がない。素晴らしいこと言ってる人はね、世界中にいくらでもいます。そういう変な教祖もいくらでもいます。でもイエスは言った通り実行したんですよね。言った通り、まさに敵を自分の敵のために命を捧げ、そして自分の友のために命を捧げてくださった。あ、次が行かなくなってるけど、ちょっとそっちで動かしてくれる、はい、あ、いったね。イエスは十字架で死んで、その完全な愛の模範となってくださいました。パウロが言ってますね。私たちがまだ罪人であった時、いや私たちがまだ敵であった時、キリストが私たちのために死んでくださった。イエス様お願いします、ありがとうございます、死んでくださいって言って頼んだわけじゃないです。むしろあの十字架にかかった時にイエスの周りには誰もいなかった。そしてイエスを嘲笑った。私たちはむしろそちらのサイド。でもイエスはその私たちに対して父を彼らをお許しくださいと祈られた。私たちがまだ罪人であった時にキリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示された。命をかける価値など全くないもののために死なれたということです。まあ、このようにね、まとめてお話をいたしましたけれども、イエスは完全な模範を私たちに示してくださったんですけれども、問題はですね、あ、イエス様素晴らしい模範ですねと、イエス様素晴らしい模範ですねと、素晴らしい模範ですで終わっちゃダメだよね、ですよね。私たちがその模範にどう従うか、どう真似ていくかということですよ。でも私たちにとってイエスはですね、素晴らしすぎるわけでしょ。完全ですから、だからまあちょっともう遠すぎる目標には向かえないんですよね。遠すぎる目標だから、ちょっと素晴らしすぎるんで、ちょっともうちょっと私には無理ですみたいなね、そういうふうになりやすいです。でも私たちはイエスの弟子として、弟子であるということは死のようになるということですよね。 弟子ですから死のようになるんですよ。遥か遠くても死を目指していかなきゃいけない。イエスを真似なきゃいけない。イエスを模範として生きていかなきゃいけないわけですね。でもそのためにはね、まずイエスを知らないといけないんです。イエスはどういう方であったかということを知らなきゃいけないんです。イエスがどういう方であったかということがわからない人は、もう一回この1年私の説教を聞き直してください。YouTube に全部残ってますからね。イエスがどういう方であるかということをお話ししてある。もちろんそれが全てではありません。聖書を読んでイエスがどういう方かということを知ると。そしてイエスのように考えるということですね。人間の行動って全部脳から始まってますから、ここがね難しいんですよね。イエスのように考える、イエスのように考えるって難しいことですけども、このまず頭の中身をイエスに近づけていくって努力が必要なんです。そしてイエスのように決断することです。人間はこれアメリカのどっかの大学の研究で1日に3万5000回決断してるそうです。はい、皆さんもう大体起きて今の時間まで、5000回ぐらいも決断してます。意識ありますか？3万5000回決断してるらしいですよ。ご飯食べるときに何から食べようか、はい、味噌汁から飲もうか、その前に箸をどっちの手で取ろうか、ご飯をどれぐらい箸に乗せるか、何回噛むか、次はキャベツに行くか、とんかつに行くか、ソースをかけるか、からしはどうするか、このタイミングで水を飲むか、テレビを見るか、全部決断してるわけですね。3万5000回決断してる。その決断をイエスのように決断する。そしてもちろんイエスのように話すということですね。イエスのように話す。口を支配する者は全身を支配するとヤコブ書に書いてありますね。イエスのように話すと。イエスのように話さなきゃいけないと思うとね、無口になりますよ。変なこと言え。もう無口になりますね。でもイエスのように話すと。まあ、結局はイエスならどうするかっていうことですよね。問題はイエスならどうするかということを常に考えていくということが、イエスを真似ていくということを、ね、イエスをの模範としていくということですね。で、英語ではね、これは What would Jesus do というですね、そういうまあ英語のフレーズになるんですけれども、これをこの頭文字を取って WWJD というですね、こういう運動が多分20世紀初頭ぐらいからあるんですかね。未だにずっと時々あってですね、 WWJD というですね。で、WWJD の、グッズがいっぱい売ってます、はい、やってる人いますか？ WWJD これはなんかゴムのバンドなんですよ。ゴムのバンド、ね、でもういっぱいこう売ってます。 Amazon で WWJD ってやったらいっぱい出てきます。買えます。はい、ただですね、私たち日本人なんで WWJD って書いてもピンとこないですよね。じゃないですか、 WWJD ってなんかプロレスの団体みたいな感じですね。WWJD 何のことかなって感じじゃないですかね。まあ、日本語で言えばね、イエスならどうするっていうことですね。イエスならどうする、キリストならどうするっていうのが、この日本語でやった、訳したもので、でこのイエスならどうするを訳すと、この十字架クエスチョンになるんです。最終的に十字架クエスチョンですよね。で、十字架クエスチョンはこうなるわけですよ。これが十字架クエスチョン、ね、で、この十字架クエスチョングッズっていうのは売ってないです、まだ、ね、今日僕が作りました。はい、皆さんスマホ持ってますよね。皆さんがスマホに貼れるイエスならどうするシールを、作ってきました。1枚ずつあげます。はい、よいしょ、はい、これ1枚ずつ皆さん取って、後ろに回してください、はい、後ろに回してください、はい、取って回してください、はい、はいはい、で、スマホ持ってる人スマホに貼ってください。なんと私のスマホにはもう貼ってあります。 小さくて見えないけど、スマホに貼ってください。スマホに、スマホに貼ってください、ね、これいつも見るところに貼ってなかったら意味ないんですよ、ねね、どっかの隅の方に置いてあってもこれ見ないから、皆さんのスマホに貼ってください。来週チェックしますからね。必ず貼ってください。1日にだいたい平均してスマートフォン、お、貼りましたね。多い人は1000回見るそうです、スマートフォン。はい、はい、1000回、うん、少ない人でも100回以上見るんですよ、はい、もう中高生なんか握りしめて暮らしますからね、はいはい、皆さんこれ貼ってください、はい、これね、このイエスならどうするシール、これを今から私は世界に売っていきたい、著作権フリーですけどね、はい、でこれ、YouTube でこれ見てる人ですね、これを、A4 版のシートにしたやつを、三滝グリーンチャペルホームページに上げときますので、まあ、皆さんもでこれ大きいやつもそこに入ってますから、はい、大きいやつで自分でプリントして冷蔵庫貼るとか、とにかくいろんなとこにこのイエスならどうするシールをですね貼っていくと、うんね、人間の意識っていうのはこのそれを気がつくかどうかですから、気がつくかどうかですからね。それでこのシール貼ったスマートフォンをこうやって持ってたらですね、多分ね電動になります、ね、何それ変なのって、なんか赤十字みたいな、ねね、いやいやこれはねとね、私が言ってる教会の牧師が作ったんだと、ね、変でしょってね、これはイエスならどうするシールって言って、ね、私たちが信じているイエスならばこの時どう言うかどうするかっていうことを考えるためのシールなんだよと、ねね、あそう、あそういえばあなたちょっと違うわねって言われたり、その割にとか言われないようにする、うん、だから自分自身に対する警告にもなるしね、うん、はい、皆さんね、いきなり変なものを貼らされましたけども、貼りました、貼った人ちょっと見せてください、貼りました、貼りました、お貼りましたね、はい、ありがとうございます、お素晴らしいね、素晴らしい素晴らしい、はい、貼りましたね、貼りました、はい、ありがとうございます、ね、これをWhat would Jesus do? イエスならどうするですね、私たちはこのイエスならどうするっていうことを考えながら生きていくということがまさにイエスを模範とするということなんですよね。で今日の御言葉ですね、信仰の創始者であり完成者でありイエスから目を離さないでいなさいと、これは新教大学の新改訳なんですけども、目を離さないでいなさいと、目を離さないでいるなんて難しいですから、ね、時々思い出す、うん、スマホを持った時だけでも思い出す、うん、その時にあ、おお、そうだそうだと、ね、うん、ちょっと私間違えてたわと、ね、今やろうと思ってたことちょっと言っとってやめましょうと、ね、イエスならどうするか、イエスならこの時間どう使うか、イエスなら今からどうするかということをそこでちょっと考える。それだけで私たちの人生は素晴らしく豊かになる。イエスならどうするかということを考えるだけで皆さんの人生は変わります。間違いなく変わる。もう今週から変わります、今日から変わります。このシール貼ってるからね、お守りじゃないですよこれね、お守りっぽいけどね、お守りじゃない、お守りじゃないですよね、イエスから目を離さない、ね、うん、皆さんね、これでこれは三滝グリーンチャペルの信者さんの印みたいな、 ね、ちょっとセンスが悪いけど、ね、うん、実はこれね2作目なんですよ、ね、1回作ったんですけどセンスが悪くてやめたんです。でこれかっていうことだけど、うん、これはもうとにかく決定的にシンプルにしたんです、ね、シンプルにした、ね、はい、じゃあこの御言葉最後皆さんで一緒に読みましょう、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、イエスならどうする、ね、はい、お祈りしましょう。天の父様、私たちの模範となるためにイエス様は神の位を捨て人となり仕える姿をとってこの地上に来てくださいました。その言葉と行いにおいて またあらゆる面において私たちの模範となってくださいました。短い交渉会でしたけれども、しかしその残した印象は絶大でした。私たちもはるかに遠い目標ではあるけれども、イエス様ならどうするか、イエスならどうするかということを日々の暮らしの中で考えていくときに、私たちも少しずつイエスに近づいていくことができると信じます。どうぞ私たちの日々の暮らしをあなたが導いてください。あなたから目を離すことがありませんように、他のさまざまなものに目を奪われることがないように、このシールがその役目に立てば幸いです。イエスならどうする、またこのことが多くの人たちにも良い宣教のツールともなりますように、用いください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。アメン。